いや、だいぶ回復したわ。危ねかった、ちょっと。
何が何が、
なんか脳みそから何かがなくなっていきよった
いや、
分からん、その酸素なのか糖なのか他の何かなのかがどんどんなくなっていって、もう本当に口だけがずっと喋るような状態になってた、さっき。
いやいや、もうあのさ、急にそれ言われてもただただみんな心配になるきさ、どうしたってなるきさ
スポンサードね、
木内体やべえやんってなるやん。
いや違う違う、いやスポンサードだ、2時間40分ぐらい喋ってたろ多分。
そう、みんなからしたら1週間経っちゃうけど、俺たちはこれ1日で取りおきね。
そうそうそうそう、
そうなんよね。
いやさすがにちょっと15分から20分ぐらい休憩したけど、やっとちょっとなんか戻ってきたわ、
うん、2時間半喋るよときね、ずっと。
そうなんよ、
あれ休憩なく。
いやー、どう高谷くん、俺今、うん、輝いちゃうやろ。
いや輝いちゃ
う、うん、
あ
どう、
あのごめん、いやそれズームの背景がなんかもう、
あそうそうそう、
なんやなんやろ、あの反社の人しかズームで使わんような、なんか、
いやいやいやいや、違う、それ全然わからんき、
宗教的な、なんかこれなんやろ、
あの天から光が降り注いじゃうね、樋口に
降り注いじゃうやつやね、
う
ん、これ
そうそうそう、一応今日はね、この背景でやっていこうと思うよ。
うん、どうしたん、なんで、
いやちょっとねそれには理由があるんやけど、
おう、
はい、
ある、
うん、え高井くん一個だけ聞きたいんやけど、
うん、
お金持ちになりたい？
なりたいです、なりたいですよ。
それでは始めていきましょう。運が良くなるギチの完全人間ランド。
おお、なんこれ。
さあ皆様こんにちは、ギチ樋口先生です。はい、
ギチ青柳生徒です。
はい、ということで、はい、はい、どうもどうも、始まりましたけども
ね、なんこんなこんなめちゃくちゃ怪しい始まり方して、
いやいやいや、もうこの背景見るの初めてじゃないでしょ、あなたは。
いや俺は初めてじゃないよ。
そう、この間やったんよ。
そうなんですよね、
ね、樋口清則による、
うん、
青柳孝也に対するオンラインファイナンシャルプランニング講習会ですね。
いやこれ
やったんよ。
いや、やったったんすよ、本当にね、先生本当にありがとうございました。
そうそうそう、あの事の発端はね、高谷くんがニーサやってねえちことない。
そう、なんで急にその話になったんけ、キョンちゃんが聞いてきたんけ、なんか
なんでやったっけ、
なんか別のことで俺らズームつないだよね一回。
何やったっけ、原田くんがこんかったんやったっけ。
あ、その時か。
だいたい原田くんがこんかったらなんか生まれるね。
生まれるね。その時がなんかにきょんちゃんが自分ニーサとかどうしちゃうみたいな言って、
あそうだ、だから新ニーサそろそろ来るき、
うん、
あのどう考えちゃうみたいな話をしたんやね。
うん、
したら、いや実はニーサ入れてねえよみたいな、
うん、
で、え入れてねえってどういうことみたいなって、
うん、
いや一応なんか口座はある、作ろうとしたら作れんかったよねみたいなことを高井君が言い出したきた、
言って、はいはいはい、
いやいやちょっと待ってくれんっつって、
うん、
楽天証券の口座俺高井くんの持っちゃうんやけど、それでニーサ登録しちゃうきって話をしたよね。
はい、まずここで一個みんなハテナが、今ハテナがやっぱ浮かぶさ俺一個高井くんの楽天証券の口座持っちゃうんやけどっちゅうワードよくわからんきね、まずみんなそれキョンちゃんがなんか多分開いてくれたんか。
いやで、まあ俺が管理しちょったんよ。
そういうこと
や、で、あこれ後々なぜそんなことになっちゃったかっつうのは後々分かってくるんやけどね、
後々分かる、後々分かるんで、
う
ん、
俺あれなんよ、パスワード管理アプリでビットウォーデンちの使いようやけど、
うん、
それもしかしてと思って楽天証券で検索したら楽天証券高谷アカウントっちゅう名前が検索で引っかかってさいやあるやんと思って、でログインしたら思いっきりNISA、2017年からやってますみたいな
ちなっちゃうよね。
うん、あ18年かな、だからそれもう結構何年も前からNISAの口座開いてますみたいなのが出てきてさ、
NISA
活用が毎年120万ってずっと枠があるのに、ずっと0円0円0円0円ってなっちゃう。
そうだよね。
いや何しよんと思って、
うん、
で高井君に言って
そうそうそう、
いやもうこれNISAあるきこれ入れるよって話をまずしたんよね。
したよね。
そう、
うん、
で高井くんが「いやそんなんもっちょの知らんかったし」とかほざきよったきさ、俺もそれでまた切れてさ
いやいやちょっと待って、ごめん原田くん、原田くん あの、これほんと冷静に聞いてほしいんやけど、うん、俺、自分が楽天証券の口座持っちゃうの知らんかったきね。
そう、知らんかったよ、高井
君。俺知らんかったき、まずこれ前提として聞いてほしいけど、俺知らんかった、持っちゃうことをまず。
いや、俺それでプッツン来て、いや、自分さ、なんで金のことを動かすときに、俺に一言も言わんで勝手にアカウントとかやろうとしようんちゅう話をして、楽天証券のアカウント俺が持っちゃうかもしれんち、普通やったら考えないけんや。まともな 俺たち中学生からの付き合いで同級生なのにさ、ああ、なんで俺が管理しちゃうっていうことをまず最初に思わんのかどうかがちょっともう腹立ってきてさ。
いや、マジで異常なことやわけね、これだけ、うん、一回自分が楽天証券兄さんとか考えた時に、あれ、俺証券を持っちゃうかもしれんき、きょんちゃんに聞かなっちなるっていうことよね。だけ
ならないけんや、普通に考えたら。
いけんとかねんよ。なったらいけんのよ。そんな風に。
一般論ね、一般論。
一般論はね。
うん。一般論ならないけんや、それ。で、
ならない。一般論ならないけん。
ならないけんや。で、まあ、それはもういいと。じゃあ、分かった。ちょっと、もう、今年から入れようと、兄さん。
うん。そうね。
今年から入れよう。まだ12月間に合う。今からニーサに入れて、新ニーサ来年から新しい枠になるよね。まあちょっとそれニーサと新ニーサの話はちょっと一旦置いといて。今入れた方が得な
の。みんな知っちゃうやないかな。わからんけど。うん、
とにかく、うん、来年から新ニーサ始まるんやけど、12月中にニーサに入れちゃった方が得なケースが結構あると。
うんうん、
でそっちにかけてみませんかって話をしたよね。
うん、いや、これもね、今だいぶ端折って言うけど、そこの辺もかなりいろいろ資料を出してきて説明してくれちゃうけど、京ちゃんは。
あ、そうそうそう。
そう、
要は、メリットデメリットで言うと、今ニーサに入れると、生涯の通算の枠は、上がるんやけども、ただし、うん、今ニーサの保持できる年数が通常ニーサやから5年やと。で新ニーサになると永年になるから、うん、今買って5年でもし暴落した場合は、全くメリットがなく、ただただ枠だけが無駄になるみたいな話をして、まあまあちょっともうだいぶ端折ったけど、
だいぶ端折ったけどね、だいぶしかも俺に分かる伝わるようにいろいろ説明してくれちゃうきね。
そうそう。で生涯1800万の新ニーサの枠を使い切らない前提なのであれば、もう、うん、来年入れてもいいと思うんやけど、どうするみたいな話をして、
ね、
まあでも高井君からすると、せっかくやきちょっと入れてみてみたいな話になって、
うんうん、
まあもうメリットデメリットじゃなくて、やりたいんやったらやろうみたいな話をしたよね、
うんうんうん、
そうっていうところまでまず行って
行って、
でよ、
はい
ところで、自分積み立てとか、その証券会社とかもっちょんしよん運用みたいな、
うん、
昔の高井くんやったら常にお金なかったり借金しちゃったりしようけど、今はまあまあ生活できるぐらいはあると思うけど、ちょっとした生活養生金はあると思うけど、そのお金どうしようんって俺が聞いたところぐらいからおかしくなったんよね。
いや、どうしようんって聞いて、
うん、
俺はが、まあ、とあるね、某保険会社に、積み立てのタイプの保険で入っちゃおき、大丈夫っちきょんちゃんに言ったんよ。
それで、
言ってしまったよね。
はぁ？ってなって。
で、うん、次の日には、いや、その後やったかな、には、きょんちゃんが、自作したグラフが送られてきた。その俺の保険のその率を聞いて、きょんちゃんが自分でグラフをこしらえて、ニーサのパーセンテージ、最悪の少なさのパーセンテージで、同じ70歳とかまでは積み立てた時の、そのグラフが送られてきたんよ、きょんちゃんから。
はいはいはい。うん、
マジでね、そのグラフを見せてあげたんやけど、もう愕然としてね。俺はそれで、
いや、俺これどっかでね、高井くんがいいんやったらちょっと公開したいぐらいなんやけど、このデータを。
俺は別に全然いいよ、俺は、
うん、
まあちょっとその話はまた後で一緒や、
うん、
そこはそこ、
まあまあまあ、
いや、でも
いいとして、
うん、とにかくもう本当にゼロからいろいろ教えてもらってね、そこで。
そうで、要は、毎月いくら積み立てちゃう、こんぐらいやったら利回りいくらやろ。で正直60までの満期まではずっとマイナスで、60からちょっとずつ上がっていくよね。これ利回りにして複利で運用したら何パーセントに該当すると思うみたいな話をして、
そうね、そうね、
じゃあ今、じゃあ解約をしてニーサというか、その、まあ、例えば全世界株とか米国株みたいな結構固めのやつ、あと国債とかいろいろあるんやけど、固いやつに入れたら、まあ、大体最近で言うと 9% 弱とか言われちゃうんやけど、まあ、低く見積もって 4% ぐらいの利回りで出すとすると、じゃあこんなグラフを描きますよね。さあ重ね合わせてみましょう。はい、保険の積み立てはこれ、それに対して積み立てにしたドン、みたいなやつね。
マジで本当に本当にこれ二人っきりで夜中40の42の42の中学の同級生がみたいな、そう夜中に二人で、
そう原田くんだけにはちょっと見せるけど
このグラフこれすごない原田くん、
これまあこれちょっと聞いてる人は分かんないと思いますけど、青が積み立てた額で、赤がこれ戻ってくる額なんよね。で左は保険のグラフなんやけど、61を超えたところから徐々にずっと上がりだすと。
俺の積み立てが60までの積み立てなんよね、保険のね。
うん、
そう、
それに比べて最初からニーサに投資したらこうなりますよみたいな感じなんよね。そうもうこういうグラフになりますよと。
もう俺さ、ほんと愕然としてさ、
うん、
まあもちろん保険の部分があるきね、どうしてもこの積み立ては、
うん、
あるとはゆえ、
誤解ないように言っとくと、完全にこの差額っつうのがいわゆるリアルな差額なのではなくて、なんかあった時に保険が効くきね、ちゃんと
効くき、本当にそれは。
ただ正直積み立て型とか貯蓄型の保険っつうのは保険としての価値じゃあんまないんよね、それ弱いというか、うん、
まあね、
それだったら掛け捨て型の保険に入ってちょった方が全然保険のそのメリットというかリターンみたいなものはあるわけよ、うん、もし万が一の時に、
うんうんうん、
そうで、だからまあ保険のやつはあるはあるんやけど、まあ効果は薄いですよと。であと節税効果もあると、
うん、
保険値、保険料控除っていうのがあって、自分の所得から保険料控除したやつに所得税とかがかかったり、うん、あとそれで、国民健康保険とか社会保険の値段が変わってくるっていうのがあるんやけど、
うんうん、
そこも控除できるっつーメリットにうまく、口車に踊らされて高井くん騙されちゃったわけよね。
いや騙されちゃうちゅう。
まあ騙されちゃうっつったらね、まあ、これがいいという人もいるので、
オール抜きね、
うん、高井くんのパターンで言うと年間正直1万円弱ぐらいしか節税効果なかったよね、
計算なかったよ。そうそう、だけどきょんちゃんそこも出してきて、うん、こんだけじゃあ積み立ててて、じゃあ年間にどれぐらいの控除があるか、はい、うん、この数千円ですみたいな、もうそういうところも
勘違いしてると思いますけど、10万円保険を入れたら10万円税金が安くなる、20万円保険をかけたら20万円安くなるのではなくて、20万円分控除されると、所得から。だから
そう、ね、うん、
そう、全然パーセンテージで言うと違うんですよっていう話をもうコンコンとしてっていうのを全部動画に撮って、
ああ
、はい、ズーム録画して動画に撮って、
動画を回しますってね、
そうで、それをもう奥さんに見せてくれっつって、
そう、いや 嫁も同じところで積み立てしようきね。
そうそうそう。
ああ、
ということでもう全部説明したっつのがあったよね。
したんよ。
そう。で、ね、よっしゃ分かったっつって、じゃあもう分かったっつって保険解約して楽天証券に入れるわっつって、
うん、
もう後日よねこれ。
もうで積み立て帳額が今多分もう今戻してくださいっつって言ったら積み立てた額で40万ぐらい戻ってくるよ俺に。
そうね。
うん、そうだ、もうやったらその40万そのままニーサにもうぶち込もうっつって。
そう。もう何年かもやりよったきね、
と
数年前からやりよったき40万ぐらい戻ってくると、
うん、それをもうぶち込もうっつってね。
じゃあどうするっつって、ぶち込むとき、じゃあ、いつ合わせて、どうやってズームでつないで、どうやってオンラインでするっつって、もちろん合わせて、勝手に一人でさせれんきね、高井くんみたいな人間に勝手にさせたらとてもいい方向にいかんき。
ああ、
うん、
そうね、
立ち会いが必要やき、何やったら俺がやるっつって、
はいはい、
でこの夜しようっちなって、でさあこうやってログインしますよね、はい、ここに入れて、はい、でここで検索して、そうそうそう、で高井くんが買うのは eMAXIS の、はいはい、eMAXIS Slim の、はい、オールカントリーです、全世界株です、はい、まあ、それかどうしますか、ナスダックにする、それか、S&P500 にする、はい、あ、じゃあ今回 S&P500 でやってみようか、 OK やってみよう、試しに買ってみよう、
はい、
ね、
はい、
でポチッと購入ボタン押したんやけど、
うん、
なぜか最初の画面にリュンって戻るんよ、うん、あれ今日高井くん、あ、なんか変なの押したんかもしれない、もう一回やってみて、カチカチカチ、最初の画面にドゥンって戻る、あれこれ2回やって戻るっちゅうことはエラーなんじゃないかなと思ったんやけど、よく最初の画面を見ると赤い字で、お客様の口座には何か犯罪の可能性があるため口座を停止しておりますみたいなこと書かれてるわけ。えっちなって、えっ高谷くん、えっ中学の頃から一緒におるけど、俺そこまでのやつとは思わんかった。
いやいやいやいやいや、俺ごめん、そもそも自分で作ってねえき、口座さ。犯罪も何も俺あることすら知らんかったんやき。でも法的、要はまあコンプライアンスに抵触しているみたいな、
いそ
が書かれてたよね、なんか
小さくね、しかも
そう
小さく一見よくわからんぐらいのところで法に触れてる可能性があるので、お客様はなんか
の取引は制限してますみたいなね、
そうそうそうそうって出てきて初めて見たってなって、
そう。
で、なんこれってなって、で、調べたよね。ググって調べても全然、その文言で検索しても出てこんきさ。これ、高谷くん、これ電話して聞くしかねえわって聞いたよね。したら、驚愕の事実やったの。
そう、驚愕の事実で、お客様の、口座にかかっているロックは、お客様以外の方が入金などをした際にかかるタイプのロックですって言われて、
うん、
あ、そうですかと、あれ、そういったこともあるのか、うん、まあそもそも自分で作った口座じゃないしと思って、で、
うん、
僕ちなみにじゃあそれはもう楽天では取引はできないんですかって言ったら、はい、もうあの楽天でのお取引は、もう不可能ですみたいな。
もう金輪際よね。
金輪際不可能ですみたいな。で、あの今2000円だけ入ってますよね。それ返してほしければ別にそれは全然返しますけど、取引はさせませんよみたいな。
そう、だから2000円だけ謎のお金が入っちゃったよね。
入ってたよ。
なぜか。
だっき、その2000円のがなぜ入っているかというところが、おそらくそいつが電話で言い寄った俺以外の名義からの多分入金みたいなことなんと思うよ。俺入れた覚えがないき。
うん。で、その辺ぐらいの話を聞きようときに俺の心臓がバクバクしようわけ。あれ？ちょっと待って。高谷くん、楽天証券口座知らんかった。俺知っちゃうよね。2000入っちゃう。あれ？ちょっと待って。高谷くんが入れてない。知っているのは世界で俺だけ。あれ？ちょっと待って。しなってきて
本当に前夜、その前夜まで饒舌にこのグラフまで用意してプレゼンしよったきょんちゃんがその電話で言われたことこうやって言われたんやけどって電話したら、あ、うん、え、お、あれ、俺入れた、俺、あ、知らせ俺、あ、俺入れた、お、あれ、え、ってなっちゃうよ。
もうその時ね、脇からじわー汗出ちゃうよ。
先生先生
ね、
やばいよ。
でもうバタバタ、あの電話切った後ね、いやこれはちょっとありうるかもしれんと思って、で証券のその楽天証券ログインしたらいつ入金されたっていうのが何月何日っていうのが分かるき、
分かるきね。
で入金されちゃうと、で、まあ、まさか現金で入金はできんから必ず振り込みかなんかでしちゃうはずやから、だ俺の口座の振り込み履歴を見れば絶対わかるなと思って、でそこのとこ行って全部見たんよ、したらね、なかったんよね。
振り込まれてなかったよね。
そう、俺振り込んだ形跡ない、なかったんよ。そん時俺のよっしゃーっちゅうまずその感情ね、あーあーよかった
。あの俺は振り込んでなかったっちゅう胸の LINE が5通ぐらい来ちゃったきょんちゃん。そん時
で、あのもうあの完璧にスクショね、はい、俺はこれ
そうそう、ね、
振り込んでない、ここも口座も使ってない、使ってない、よって俺ではない、
俺ではないの。やっぱ証明がやっぱ5通ぐらい来ちゃったもんね。ただ謎やもんね。
そこで謎が残るんよね。あら、この2000円誰から振り込まれたやつなのってなるよね。
そうなんよ、そうなんよ。
で分からんかったき、 LINE でもしかしたら何か手がかりが残っちゃうかもしれんなと思って、
うん、
で LINE で検索したんよ。
うん、
証券とかニーサとか、
うん、
振り込みとかでいろいろ検索してったら、
うん、
ある LINE グループの中で、
うん、
高谷くんと俺とのやり取りが見つかったんよ。そこには、高谷くん口座っちいつぐらい開ける、あ、ごめんごめん、今書類のやり取りしようき、あと、3日ぐらいで届くと思うき、届いたらマイナンバーを登録したら多分開けるき、 OK 了解待っちょくわっちゅうやり取りを俺と高谷くんでされちょったんやけど、その LINE グループっつのが愛の楽曲工房のグループ LINE やったよね。
そうなよね。つまりこれは何かと、愛の楽曲工房ってさ、
うん、
もうこの完全人間ランドよりももっと古くの歴史、もっと昔から、
うん、
あのお金で遊びよったんよ。
うん、
仮想通貨にね投資してみたり、
うん、
石を河原で売ってみたりとかもそうよ、
うんうん、
でそんな流れで多分それら全部オフィス青柳っちゅう俺が成功するみたいななんか企画の中でやりよったんやけど、
そうね、企画ね一個あったよね、コーナーが。
そう、それの中の多分そこで証券開いて ニーサやろうなのか、
うん、
なんかこう信用取り何て言うんけ、そういう信託みたいなことやろうみたいな
投資信託ね、
あ
そう
話やったんかもしれんのよね。
そうで俺なんとなく覚えちゃうのは、俺と太陽と高井くんで話して、高井くんに投資をして、で、うん、増やそうみたいなやつやったよ。さら大井とかがじゃあビットコイン買ってよみたいな感じで高井くんにボーンと振り込んできたよね。これリスナーというか俺らの同級生ね、
うん、
リスナーから振り込んできて、で俺ももう高井くんゼロになってもいいけど、とりあえずビットコインぶち込もうっつって俺も何万か出したの確かボーンと、
うん、
ただ太陽だけはいやビットコインとかは危ねえ気よ、もう俺はそんな預けられんっつって、俺はやっぱ固い投資信託にしてビットコインが勝つか投資信託するかどっちか決めるみたいなことを番組内で
抱きする、
言い寄った気せん、
言い寄った気するんよ。
だからここでもう勘のいいリスナーの皆さん分かったと思います、うん、法に触れる行動をした人間一、
うん、
人しかいません。樋口太陽です。法に抵触する行動した人間、今は CM 音楽等々のもう数々の有名曲そして立場あるね、
いやいや本当
よ、今ポジションにいます。あの男法に抵触してる可能性があります。いいですか、
某音楽制作事務所、
はい、
オフィス H の代表 H よね、
代表 H だ、
代表 H が、
うん、
あいつのせいで俺はもう楽天証券で一切取引をできんくなってしまったよ。
長野に家を建て、
ね、
ボードゲームリゾートを作り、
作りよ、
電通や博報堂とのやり取りも定期的にある、あの日本を代表する音楽プロデューサー樋口太陽が法に抵触してる可能性なんです。いいですか皆さん。これはだからね、怖くてまだ聞けてないんですよ。
あいつら聞けてない、まだ
聞いてない、まだちょっと怖くて
怖くてというか、ほぼ確定やろ絶対に、俺だって2000入れてないし。
いやこれでもう俺が太陽に聞いて、
うん、
兄ちゃん開けてはいけない箱を開いたねとか言われたらもう怖くてたまらないわけよ。
俺ないかんで、あー気づいたって言われるもんね。あー部屋の家の片付けの後は兄ちゃん片付けないけんのかってなるもんね。怖いよ怖いよマジで。
なので俺はあのそれに気づいた瞬間ブラウザをそっと閉じて、
いやいやいやいやいや
っていうのがあったよね。
それでそうなよ、もう一連の騒動がそれであって、で今はもうとにかく楽天がダメやきね、別でっちゅうので今ちょっと動きようよね。
はい、そうそうそう、だからまあ SBI 証券を新たに作ってね、
うん、それで
そっちでまあやっていこうかっていう話
になった。バリバリきょんちゃんの補助輪ありでないけど、
そうそう、
でちょっとさ、そのあの公開してもいいみたいなさっき言ったやん、
はい、
ちょっとその話に戻るんやけど、
はいはい、
今回さそのきょんちゃんにこの件相談してというか、うん、まあ相談に乗ってくれてさ、というかもう、うん、無理くり介入してきてさきょんちゃんが、
うん、
ね、
うん、
でやったやん、
うん、
これね本当にすごかったよマジで。
何が何が、
え樋口ファイナンシャルプランナーが、
ああ
マジで
講義の内容が、
そうそうそう、であのねこれ、うん、みんなこれ聞きよって勘違いするかもしれんけど、あの保険の話とかこうするときも、
うん、
決して保険を否定せんのよ。
あそうね、
保険のメリットを述べるんよ絶対に。保険はこうこうこういう良さがある、こういうのが良さがあるけど、兄さんぶち抜けてこんなすげえとこあるよっていうような言い方してくるし、
うん、
であのね本当にこの情報に救われる人たくさんおると思うよ俺。マジで。
まあね、
あのね動画、
うんうん、
もしくなのか、もしくは樋口清則がこの件について抗議を行うのか、
うん、
それは分からんけど、とにかくあれを無料のコンテンツにするのはちょっと僕はいかがなもんかと思う。
いや
正直だってどうせニーサで上がるから大丈夫ですよ、樋口さんにお金払ってそれよりも知識を得た方が。どうせニーサは上がるので、今はそれよりも樋口さんから知識を得ることの方が皆さん重要じゃないでしょうかと私は言いたい。
いや
ほんとそれぐらいすごい。だってうちの嫁さめちゃくちゃそういうリテラシー低いんよ。
うんうんうん、
結局その6月何をするかって嫁に見せるために撮ったやん。
あそうそう、あもとそうなんやね。
そうそうそうそうそう、
夫婦でやりおき奥さんと一緒に見てっつって、
で奥さんにあの保険とあれをどっちにするか選ばしてっつって、この動画を 見せてっつって、うん、いうので俺とキョンちゃんのやり取りを全部動画に残しようね、
うん、
そう、それ見てやっぱ嫁がちゃんとキョンちゃんの話が理解できちゃって難しいはずの話を。
ああそうですか。
そう、俺だからそれ見た時な、キョンちゃんやっぱすげえなと思って。
いやそれもね、ちなみにやけど、じゃあこう何月何日ちょっと打ち合わせしようやっちなったやん、
うん、
それまで3日ぐらいあったよ確か、その打ち合わせしようやっちなって、
うん、
じゃあ夜ズームつないでやるやっちなるまで3日ぐらいあったんやけど、俺3日間ねもうね金の勉強しかしてないよほぼ高井くんにプレゼンするために、あの高井くんから送られてきた紙で送られてきた保険ね、あの会社からのやつを写メで送ってきたやん、
うん、
写真で、
うん、
それを全部数字を打ち込みスプレッドシートにしてグラフにして、
うん、
でいろんなところから計算式とかを引っ張ってきて、うん、で打ち込んでみたいな。
いやだってキョンちゃんとその話の中で出てきた資料全部キョンちゃんの自作のもんやきね、一個もありもん出てきてないもんマジで。
ああでもまあこのサイトのこの図を参照してとかはちょいちょいあったけど、
あいや
まあまあまあでもほぼ、まあ、
そのこれがあのたそのそのあれのね株の説明するときね、
うんうんうん、
とかね。でもほぼもうほぼキョンちゃんが自作した図みたいなが出てきて、
そう、ね、
あのなんかプログラミングっていうかなんかあんな打ち込まれちゃったね計算式みたいなのが。
あそれはまあスプレッドシートのね計算式ね、これとこれを足してでこれに利回りかけたらこのセルに行くねみたいなやつをまあ計算式で書いて、で99歳まで運用したらどうなるかみたいなものを、
これ
いろんなパターンで、
これさ本当に俺はリテラシー低いの知っちゃうやろキョンちゃん、
うんうん、
でその俺が今もう完璧に近いと言ってもいいやろ、キョンちゃんの講義を受けてだいぶ一体ニーサとかそういったものに対して理解ができちゃうんよ、
うんうん、
今まさに来年から新たなニーサが始まるやろ、
うん、
俺はやるべきと思うよついにプランナーの資格取ったよね、しかも下書きにしようけど、
ね、
下書きにしようけど、
ファイナンシャルプランナー3級なんよ、
うん、
3級値マジ大したことねえよ。
いやいや誰も持ってねえわ3級の。
いやいや誰も取ろうとしてねえだけやき。
いや今こそやるべきじゃないですか。いい
ね、これで金の授業をしだしたら本当に心底うさんくさい番組になってくる。金の授業して金取り出したらもう一番やばいよね。なんかやっちゃいいやか
っちゅう。めちゃくちゃ面白い。
マジで倫理観だけや
ね。ほんでズームの背景その神々しい黄金のさそこに繋がってくる俺。
いやーどうなんかな。
いやマジででも聞きたい人おると思うけどね。少なくとも俺はもう俺が金払うき池田には聞かそうと思っちゃうきこれは。
あそうですか。
ああ
いや池田はでもさ運用できる金がねえき無理よ。
マジで。シン食ったこと言ったね今いやでもほんと俺ぐらいのリテラシーの人めちゃくちゃおると思うき、そういう人マジで救えると思うんやけどギョンちゃんのあれ。
まあでもね今さっき運用する金がないっつったのも、うん、運用からがスタートと思ってますかっていうところから話が始まっていくよね。
う
ん、うん、貯めるの前に稼いでますか、いや稼ぐの前に支出を抑えてますか、いや抑える前に支出把握できてますかっていうところから始まるよこれ
ギョンちゃんこれ以上はちょっとメンバーシップにしよう。
いやいや
これ以上はどっから先はちょっと聞かせねん聞かせねん無料では
メンバーシップやってねえ
よやってねえけ
どそんなあったっけあったっけ。
いやいや、うん、本当にこれはなんかもうこれ本当いろんな人にあのきょんちゃんの授業聞かしたかったな。
あそう、うん、まあでも俺いろんな YouTube とかサイトで見たやつをまとめて話をだけなんよね。ただ、うん、だき皆さんも YouTube とか見たらいくらでもまとまっちゃうやつあるんよ。
いやとはいえさ、
うん、
俺が一個言いたいのはさ、
はい、
あのそういう人たちものすごい多分ファイナンシャルプランナーとしての、まあ、一級持っちゃうのかもしれん、
うん、
そのことに知識がめちゃくちゃあるんかもしれん、
うん、
でもあなたたち日本一のポッドキャスターですかって言いたい俺は。そうい
やいやいや
どう考えても喋るの樋口の方が上手なんで。
いやいや
どう考えても樋口先生の方が喋るのが上手なんで同じことを喋ってても、うん、その知識しかない人よりも上手に伝えれるんですよ。
いや高井君意外とうめえばよみんなあのね意外と YouTube で飯食いよ人たち結構うめえばよ。しかもゴリゴリに図とか使っちゃうし編集すげえやっちゃうきすげえわかりやすいわ喋るだけ
よ。バラさんでいいじゃんそれをもういいんじゃん
いやいや、まあだからなんかそうね、需要があるならね、
なんかね、需要あれば本当にでもやっていいかもね。
なんかね、まあまあ難しいとこなんよ。なんか金の授業で金取り出したらちょっと、
まあね、
なんかね、どうなんかなっつうところはあるんで、
まあね、
うん、
まあでもそういうラジオやきね、これね。
例えばまあ無料で公開して投げ銭にするとか、もうこれで稼いだら稼いだ分ちょうだいっていうふうにするとか。
なるほどね。まあそういう意味で言うと、別にあの俺との授業を公開するのは全然俺的には何も問題ないよ。
あ、そう、
何も、うん、
まあ
ベースで売るか、あれ。
いや、ベースで売るだき、
売るか、
それやりだしたらもうい
や、これ俺が本当誤解しないでほしい、聞いてらっしゃる方皆さん、いや、その一緒にやってるお二人にも勘違いしないでほしいけど、お金が欲しいんじゃないで、
うん、
あの授業が本当にすごかったんよ。
ああ
本当に。
ああ、そう、まあそれは嬉しいわ。
俺は本当にあれで理解できたし、やっぱ持つべきものは樋口は俺は何回も言ったと思う。
まあね、
いや本当に友達にきょんちゃんがおってマジ良かったわ。
うん、
本当
1時間半ぐらい話したもんね多分。
いや、もっとやろ。
そうっけ。最初の30分は保険がいかに、まあそのニーズに比べて、
うんうん、
まあ不利かっていうのと、で次の30分は楽天証券の話、
楽天証券、ね、
で最後の30分はあの銀行間の移動とか送金アプリについても話したもんね。
ああ、そうね。
うん、
入れたもん俺もだっけ、それからコトラ送金できるやつを。
あ、そうそうそう、
うん、
例えば福銀から、あ、福岡銀行ね、これ地銀なんやけど、うん、福岡やったらまあ福岡銀行とか西日本シティ銀行とかあるよね、
うん、
で東京やったらまあ UFJ とか一住友とかいろいろあるんやけど、
うん、
そこを普通に振り込みしたら手数料かかるでしょと、銀行間で。同じ銀行間やったらゼロやけど違う銀行間やったらかかるでしょと、で、うん、でかかるんやったら、それを無料にしたくないですかって話よね。
ね、
とかね、無料できる方法あるのに知らないんですよね。知らないことを知るだけであなたのお財布がどんどんお金増えていく。でそのお金ただ増えるだけじゃありませんね、うん、そのただ増えたやつをさらに投資にかけることによって増えていく。これしかも単利じゃないんです、複利なんです。あ、単利と複利の説明しようか。
あー、これ以上は今日じゃメンバーシップでメンバーシップでいこう。こっから先は
ちょっと全然話させてくれんやん、うん、
いやいやいやいや、きょんちゃんだっていい人やき全部喋ってしまうきさお金にならんやんね
とかね。ちょっといや結構裏技あるんよね。
うん、あるんよ。
一回丸々証券に入金したら無料で、でそっから出金は無料やったりするから、そこを経由させると自分の銀行間の受け渡しを手数料ゼロ円でできるとか、なんか そういう裏技も結構ある。
でもうまくやればマジで手数料値一個も払わんで生きていけるんじゃねえかな。
そう、ATM の手数料も裏技があるんで、
うん、
ゼロ円にできる
とかね。
そうで俺とかは ATM に手数料払ってない今。
そうやろ、
普通副銀から引き出すんやったら、副銀の ATM はいかんと手数料かかるんやけど、
うん、
まあいろいろルートが
技があるきね。
そう、こっからここに移動して、こっからここに移動して、こっからここに移動して、こっから落とすと無料になるからみたいなのがあったりして。
いやー、これはね、そうそうそう、本当にきょんちゃんの授業はみんな受けるべきと思う、本当、うん、
なんすよ、うん、まあまあまあというのがあって、まあ、ということでしたよ。
おかげでさまで、まあ、兄さんの方に今向けてね、はい、頑張って進んでますよ、
はい、うん、
うん、
そうだよね。いやでこれちょっと本当に誤解のないように言っとくと、
うん、
俺そこまでしてこれやって俺にあんまりメリットないよ。
なんもないよ。
あ、で高谷くんにはもちろんそう、あ、高谷くんの件でもそうなんやけど、その手数料ゼロにするメリットとかあんまなくて俺正直。
ああ、きょんちゃんが？
いや、あるんやけど、それをこんなに本気で調べるぐらいやったら、その時間自分の労働に当てた方が例えば年間の手数料1000円を浮かすために、
うん、
何時間かかけて調べたりしちゃうやん。
ああ、そうね、その時間で稼げるもんね、1000円以上。
稼げるやん、俺がなんか仕事したら1000円以上、
うん、
でもその1000円を無料にするっつうことに意味があって、
うん、
2個意味があって、
うん、
1個はその1000円、浮きますよっていう情報を1000人に渡したら、これで100万円得するんよ、
うん、
俺の周りの人たちが。ここにまず価値がありますよねと。で直接じゃなくてもいい、俺が高谷くんに教えて、高谷くんが奥さんに教えて、奥さんが奥さんの職場の人に教えてっつって、これ 旦那から聞いたんやけどすごくない、これ友達から聞いたんやけどすごくないって広まっていけば、もしかしたら100万人ぐらい行くかもしれんや、
うん、
ものすごいいい人の手数料浮かすことができるよね、
うん、
そこにまず価値を感じてる俺はこの情報に対して。
すごいすごいね。
もう一個は、うん、これ単純にパズルゲームと思っちゃうよ俺。
ああ、いや、めちゃくちゃその感覚は、うん、する。いや、俺はせんけど、きょんちゃんはその感覚でやるようやろなっちゅうのすっごい思う。
はっきり言って、副銀からここに移動させて、ここに移動させて、ここに移動させて、ここに入金したらポイントが何パー貯まって、手数料ゼロですとか、
うんうん、
もうやってられんのよ。
わかるわかる。
日々の生活でめんどくさくて。
うん、
でも、俺はそのルートを見つけて、よっしゃっつって終わりたいんよね、なんか。
いやー、めっちゃそうなんやろうなって思って聞きよった、俺も。でも。
そうなんよ。
なんかもう普通にだけど、世の中にさ、スマホゲームとかスマホのパズルゲームとかにハマっちゃう人おるやん、
うん、
あれやりよう感じなんやろ要は多分。
マジそう、マジそう、
そうなんやろね多分。こうこうこうして、はい、よし、これほらただでクリアみたいなね、多分一個ずつ一面クリア二面クリアの感じで多分そのゲームやりようやろうなって感じが。
いやー、でこれね、なるほどなと思ったのはさ、
うん、
あのゆるコンピューター科学ラジオっていうのがあって、
うん、
これ好きでたまに聞くんやけどさ、
うん、
でその中でハッカーの話が出ちゃって、
うん、
まあクラッカーっつってもいいか、まあコバと話したやつよ、あの、
はいはいはいはい、
攻撃するたり、ね、忍び込んでするやつね、
うん、
であの人たちっちあんまり利益にならんのにしたりするんち、直接的利益にならんや、うん、だってサーバー攻撃したところで何もあれや、
まあそうよね、何も得られ、うん、ね、得られんよねそんなお金、
うん、でなんかね、なんでやるかっち、力を誇示したいでやりたいって言ったんかな、
うん、
俺はできるんだぞっつって、力を誇示したいからやりたいっつって言って、
うん、
なるほどねみたいな話をしとったんやけど、俺はね、もっと純粋と思っちゃって、力を誇示したいとかじゃなくて、やってみたいからやってみたいだけなんよ。
めっちゃ、まあその感じはちょっとわかるな。これこうやってやってみたらここ入れるんじゃねみたいなところに入っただけというか、うん、
そう、
その感じ。
俺これどっかで喋ったっけ、俺昔さ自転車の鍵の開け方をいとこから聞いて、
うん、
でこここうしたら要はあの正常できる、あ正常じゃないごめん、解除できるガチャンと、
うん、
でマジでできるさ、嬉しくて駐輪場行っていろんな自転車の鍵を外して、
うん、
で元通りにつけて何事もなかったかのように家に帰るじゃね。
気味悪い、
そう、
気味の悪いことしよう、
杉氏日の樋口少年、あの夕暮れの中、
気持ち悪いことしようね、なかなか
夕暮れの中学校から帰る、一人で帰り道にそういうことやりよったんやけど、うん、あの樋口少年のまんまなよ今。
ああ、
そう、
そうなのね、
それをやりよう今。
それめちゃくちゃわかるわ、なんか、
うーん、
あー
っていうことでしたよ。
本当に将棋とかやりようのと全く一緒なんやろね、きょんちゃんからしたら。
一緒一緒、
なんかこう TOKIO だけ難問を数学とか TOKIO 時のきょんちゃんとか全部一緒やもんね、そう考えたら。将棋もそうやし、
そうなんよ、
なんか時的 TOKIO だけやもんね、それ考えて解くのが楽しい
ね。
だからこそね、有益な情報を皆さんに発信できるんよね。
そう、そうで俺が辿った道振り返ったら有益が落ちちゃうよ。俺の足跡
が歩んできた道の後ろには、そうそうそう、
有益がポツンポツンポツンちゅう、あれこれなんか俺落としたかな、あなんだ俺の落とした有益かちゅう。
俺とさ振り返ったら池田がさそれをこう拾って食いながら歩いてきようきね、
ギリギリもっともっと有益をくだせ、有益を、
おいしいっつって、おいしいなきようきね、そうか、
いいよ俺それも使わん気あるよっつって、その有益使わん気あるよっつって
樋口少年っつって樋口少年っつって追いかけて行き
妖怪が
妖怪が
面白い
2匹
いや、 いやという感じでしたよ
ね。
いや
本当にありがとうございます。
すげえ一本ぶち抜けで喋ったね、楽天証券の話。
やばい。そんな予定じゃなかったのに、ね。
そんな予定じゃなかったに、
ね。そんな予定じゃなかった
のに、ね。今日お便りとか読むつもりだったのに、ね。もうでももうしょうがないですよ。はい。
ね。
はい。ということでございまして、本日の完全人間ランドいかがだったでしょうか。番組の感想や僕らのやってほしいことなどなど、番組概要欄のメールフォームからどしどしお送りください。以上、お相手は吉樋口清則と
青柳孝也でした。
ありがとうございました。
バイバーイ。
この番組は、チョロリさん、ナズグルさん、中電申しさん、みそさん、にっくんさん、くまみなさん、 ナンジーさん、ムレタマちゃんさん、緑の中を走り抜けていく真っ赤な山田太郎介さん、ユータブラウンさん、猫が好きさん、ゴリさん、沖ノ島大好き藤本さん、バーミンさん、ダマさん、古田さん、メープルビシャビシャパンケーキさん、 N さん、モーさん、ラック4愛とサウナと時々ちょめちょめさん、 SMK4G さん、ユアサさん、フーゴさん、一丁目のモコモコさん、京都の牛飼いさん、カクさん、コロラドのイクコさん、中島さん、ゆるうさおさん、チュンさん、マエリオさん、俺洗いもんさん、嬉野さん、ラジカセおじさん、スルメさん、たかしさん、シュウさん、周南の伝送さん、あんこさん、ジョージクルーニーさん、ミケさん、レッドさん、コージオッタンさん、マスさん、ミオパパさん、ドンさん、山村達也さん、ルイスさん、ザ・ダイヤモンズ荒野さん大好き木津さん、ジョンさん、センちゃんさん、プライリストさん、キャプテンパパイヤさん、草の農場の草の大地さん、チョロリさん、鳥取生まれギターポップ育ちのケイジさん、本田めぐみさん、本田兄弟紹介さん、春日さん、モンズガールめぐみさん、北先生さん、敵流山さん、舞子さん、一周さんの提供でお送りしました。